ラジオ食堂坂谷でございますが、今月も2025年6月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただいております。
どうも、北谷です。お久しぶりでございます。
うん。まあ、あんまりいつもの人じゃなかったね。
いやね、いつもじゃないね。もういつもの人は、まあ、橋場さんになってしまってるからね。
そうですなぁ。はいはい。
うん。
祝、会社の目の前に天下一品ができました。はい、会社の目の前に天下一品ができまして、もともとね、ラジオ食堂でも言ってた通り、会社から徒歩 1,2、うん、分の距離にもともとあったんですが、去年の MP キッチン大量離脱の影響でそこがなくなって以来ですね、
はいはいはいはい、
すごく辛い日々を過ごしていたんですが、今回、うん、捨てる神あれば拾う神ありということでですね、天下一品五反田店がですね、できまして、それが会社の目の前と。いやー、嬉しい。これは本当に。
それはあれ、どっか別のフランチャイズ、それとも直営の
フランチャイズでした。残念ながら。まあ残念ながらというのもね、失礼な話ではありますが、やっぱり直営が良かったですが、フランチャイズです。
なるほど。
天下一品の店に求人票が出てて、
はい、
求人票の電話番号を載ってたから、それ、Google さんで調べたですね、
はいはい、
ディックス H シーズ株式会社さんというところがやってるらしくて、
はいはいはいはい、
で、ここがね、うん、今更知ったんだけど、
はいはい、
ちょっと天下一品の、そのディックス H シーズさんがやってる店舗を読み上げていくんですが、
はい、
上野アメ横店、
はい、
秋葉原店、
お
東川口店、はい、岩槻店、横浜駅西口店、神奈川店、柏店、町田店っていうところに五反田店ができたということで、
手広いね。神奈川の方までやってんねん。
うん、やし、いいとこばっかりですね、本当に。
今もそうやし、
うん、横浜駅とか関内とかね、
うんうんうん、
まあ柏店は南柏やったらあそこほんまなんもないけどね。まあでも町田店も町田駅から徒歩3分ということで、
市民の授業が天一フランチャイズの、
うん、みたいやね、ここの会社さん。天下一品のフランチャイズ事業と、フィットネスクラブ、うん、エニタイムフィットネスをフランチャイズと、内装業、不動産業って、事業内容を4つ抱えてるんですけど、一番上に飲食業、天下一品のフランチャイズ事業って書いてあるんで。
なるほど。稼ぎ頭なわけですな。
そういうことになるみたいなんですけど。
もともとのでも出自は、だから内装
みたいですね。内装をやってて、うんうん、その縁でという形だとは思うんですけども、
うん、
天下一品さん大事にしてくださいよ、ここのフランチャイジーさんを。本当にね、もうい
や実際でも本当ええー、とこの店やってるもんね。
そうですよ、うん、MP キッチンさんが池袋店で2店舗あった時は笑いましたけど、うん、ね、MP キッチンさんが山手線の西川、新宿とか池袋とかいい場所ばっかりやられてたんですけども、そこが全滅した今ですね、うん、ここの、うん、ディックス H シーズさんが、
うん、
撤退した日にはもう天下一品は終わる。
ね、関東の軒並み終わるみたいな感じになってしまう、ね。
なってしまいます、本当に。直営店しか残ってませんっていうことになってしまいますんで。
これは大事にしないと。
いや本当ね、大事にしてくださいよ、天下一品庄司さん。
うん、
ね、ラジオ食堂を聞いてらっしゃる方も一人ぐらいはいらっしゃると思いますんで。ね、もう本当。ディックス H シーズさんだったら、
うん、
もうフランチャイズフィーも下げてくださいよ。いや、もう下げてくださって言うと僕は信じてますけど、ここまで来たら。
で、実際行ってきましたか？
あ、いや、ね、24日からなんですよ。
あ、24日今じゃあ鋭意あれなんやね、
建築中というか。
なるほど。
もう2025年最も私にとって嬉しい出来事の一つになりましたね、うん、これがね。
まあ会社前やったらそうやわな。
うん、会社前に会ったとしても月1回ぐらいしか行かないですけどね、
うん、いや月1回行ったら十分やて
ということでございましてですね、今月はもうとにかく話題が豊富でございます。
はいはい。
まあお米の話題ばっかりですけども、久しぶりにですね、日本全体が食べ物の話題一色に染まった1ヶ月でございますんで、はい、今回は北谷さんと一緒に振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
いつものみんな大好きランキングのコーナーでございますが、お世話になっておりますリサーチノートパワードバイラインさんでございます。 好きなポテトのスナック菓子はカルビーポテトチップス、カルビーじゃがりこがトップ2という記事になっておりまして、
はいはい、
まあ知ってたという話ではあるんですが、あ、
うん、はい、
まあ案外興味深いデータもありましてですね、スナック菓子を食べる人に好きなポテト、カッコジャガイモカッコ途中のスナック菓子ブランドについて聞きました。味違いのものは一つのブランドとして回答してもらいました。あ、それはずるいな。まあいいや。で、全体1位はカルビーポテトチップスで5割でした。お、すげえな。さすがですな、うん。第2位がカルビージャガリコが4割台。
ほぼほぼ。
あ、でもこれ複数回答あるみたいですね。で、3位以降はカルビー片揚げポテト、小池屋ポテトチップスが3割台で続きましたという形になってますんで、複数回答ありとはいえ、アンケート取った人の半分がポテトチップスを答えたっていうことでね、うん、カルビーしか出てこないじゃないかっていう状況ですが、ラジオ食堂でも何度かこういうスナック菓子関連の話をしているときに、
はいはい、
じゃがりこの圧倒的強さに関しては何度か言及しているとこなんですけども、こうやって10代から60代の人にアンケートを取ると、まあなんだかんだでポテトチップスが1位になるのかなと。でここにもね言ってる通り、味違いのものは一つのブランドって言ってるから、
はいはい、
これはやっぱポテトチップスさん強いんじゃないでしょうかと。
これはいっぱい出してるしね、
薄塩とコンソメだけで、
ね、いやまあもうほぼほぼ言ってまんじゃうのって思ってしまう
よね。そうですよね。まずちょっと薄塩とコンソメ、お前らちょっと殴り合ってどっちが代表か決めなさいよと言いたくなるようなポテトチップスさん陣営でございますが、だってまあじゃがりこもいっぱい味出してるとはいえ、何味ある？チーズ味と。
サラダ、で、明太子。
うん、そんなもんですよね。
うん。まあ、この3つが多分代表的な感じじゃない？あと、海苔か、う
ん。あ、海苔なんかあったっけ？僕はじゃがりこが、まあ、もちろん好きなお菓子ではあるんですけども、近年のちょっと調子に乗りすぎな、
うん、
はい、じゃがい国産陣営の動きを見ながらですね、うん、あまり好きじゃない方になっちゃってるんですね。味は好きなんですけどね。ちょっと天狗納豆んちゃうんけと、ずっと思ってるところがあって。
あ、でもな、なんかその移動中に食べるとかなった時にやっぱポテチよりもじゃがりこの方がやっぱり食べやすいよねとは思ってしまうよね。
ああ、そう。例えばそうそう。前、ラジオ食堂でも一回言ったような気するけど、今はなき新幹線の車内販売で、じゃがりこ率の高さっていうね。
そうそうそう。
じゃがりこかチップスターかどっちか選べみたいなことがね、昔多かったですけどね。私も北井さんも出張族だった時期があるんで、新幹線の中でじゃがりこいっぱい食べましたけども、それで嫌いになったかもしれない。俺はもしかして。
なるほど。ランキングの中で、やっぱり片揚げポテトを注目してしまうね。
北井さん、片揚げポテト好きですよね。
ここの中ではやっぱ一番好きやし、どれ一番選ぶって片揚げポテトやな。だから若い連中か、まあ、40代までかと思ったら、意外と50代、60代も入ってんのよね、ランキングの中に。
最近の年寄りは歯が強いと。
ああ、いや、うん、そう、食べれんねんなって思って。
いや、そう食べ、まあ、最近の人は本当歯丈夫ですからね。
割と硬いやん、この片揚げポテト。
うん、そうですね。そうです。
下手し、なんか噛んでる時に口の中傷つけるぐらいに硬いからな、
うん。うん。俺も何度か記憶あるけど。で、やっぱりね、毎回このラインリサーチさんの記事見るたびに思うんがですね。
うん。
世代間ギャップですね。
ああ、まあね、うん。うん。
前回のニュース会で、うん、カツ丼世代と、
うん、
海鮮丼世代っていうのがありましたけれども、40代から上はカツ丼世代やでっていう話なんですが。
これもだから40代と30代で、真っ二つやもんね
そう、ポテトチップスってすぐ答えてしまう人たちはもう全部おっさんおばさんなんですよ、もう
まあそうか、そうやな。
まあじゃがりこ強いのは分かってるけど、
うん、
ポテト味のスナック菓子って聞いて一番最初にじゃがりこが出てくるのもやっぱすごいよな。それはそれで、
うん、
ポテトチップスの次じゃがりこって、まあこれが40代たるゆえんなんだけどおそらく10代から30代が1位じゃがりこで、40代から60代がカルビーポテトチップスなんだけどね。
ポテトチップスネイティブやけど、そっから下はじゃがりこネイティブなんや。また生まれた時からじゃがりこがあった。
そうですよね。あと20代すごいよね。だってじゃがりこ1位で、うん、北谷さんが好きな片揚げポテトが2位ですもんね。ここで3位がポテトチップスってそんなに片揚げポテト人気あるの、うん、若い子に。
いやだって
びっくりしてんねんけど。
はあ、元気やね。
いや、まあ、それは10代、20代やったら普通の人。俺らだって元気やったわ、その時期は。まあ、今も元気やし、大体。
まあな。いや、でもそうだよね。噛み応えあるやつがツートップっていうのはね。
あ、そっか、うん。じゃがりこも、まあ、硬いですからね。
うん、そうそうそうそうそう。
後から出てくる話題で、この伏線は回収する予定ですが、
はい、
Z 世代と呼ばれる人たちは小さい頃から柔らかいものを食べる習慣がついているので、硬いものが苦手だっていうニュースが後から出てきます。うん、
ああ、なるほど。
データとしては違うもんが出てるな。
そうなんやね。スナック菓子食べる頻度はっていうのに対してさ、
はいはい、
4分の1がさ、週に2、3回食べるってエグくない？どの世代でも大体そうやんか。食わへんやろっていう。
はい、食いまへん。そんなに。
そう。いや、もう月1回食うたらええ方やってって思うねんけどさ。
ああ、まあね、俺も、週1は食わんな。少なくとも。
うん、全く、うん、食わへんくなったからさ。すごいなーって思って。
いや、すごいよね。うん、それで言うと、週に2、3日が一番ボリュームゾーンか、
うん。そうなんだよ。そうなんだよ。そんな食うんや、自分らっていう。うん、
週に2、3日が一番多い世代が10代。まあ、10代や
ったら、ね。10代。それはまあ、わかる。
わかるんやけどね。2位がね、30代と40代、ね。
そうなんですよ。宅飲みでっていうことなんかなと思うねんけどな。
あと、私、ちょっと、苦い記憶がありましてね。
ほうほう。
名古屋のクソ会社で働いてた頃ね。
はいはいはいはい。
確かに週2ぐらいでスナック菓子食べてたな。
売ってたんや。それはデスクでってこと？
そうだよ。
あ、そういうことか。はい。なるほど。
8時とか9時ぐらいまで残ってるとさ、うん、誰かがコンビニ行ってなんか買ってくるやん。まあ、そうなってくるとみんな買いに行くやん。うん、それで、スナック菓子とか買いがちだった時期があります。
そういうことね。
いや、でも、確かにな、すごいね。
うん、
俺、だから、月に2、3日ってとこだな、ほんと。
いやー、うん、それすらもうって感じ。食べへん月もあるぐらいになってしまったからな。
まあ、でも、感覚としては、食べない月もあるし、食べない月があったとしても、そんなに違和感を感じないという。
うん、そうそうそうそうそう、そう。
とかね、かもしれない、
ね。俺らは、だから、少数派なんだな、っていう。
ちなみに、それ、40代だと 17% ですよ。
ああ、そうか。
少数派ですな、確かに。
少数派なんですよね、そう。いやー、そんな食うんやっていうのが、まあその感想でした。僕のね。
北井さん、片揚げポテトで好きな味、うん、何味ですか？
薄塩です。普通に。塩味。一番青色のポ
テト。はいはいはい。ね、あれな。
で、その次が黒胡椒かな。黒いやつ。
その二つ以外ありましたっけ？
だし醤油とかなかった？
あったかな。
あるある。関西だし醤油、九州醤油、白エビ、焼き海苔っていうのがあるね。
知らんな。
コンビニとかスーパーで普通に売ってんのは薄塩とブラックペッパーだよね。
うん、そうだね。ポテロングとか入ってこないっすね。
入るわけがない。
僕は好きなんですが。は
い、俺、意外と好きなんがさ、まあ、一個だけ、入っててんけど、60代の最下位、ジャガビー。
あ、ジャガビーも好きですね。
うん、結構好き。うん。歯応えとはまた別、全然別やねんけど、ジャガ感がな、ちゃんとしっかりしてるからさ。
僕は、ジャガリコさんよりジャガビーさんの方が好きですね。
あ、わかるわ、それ、うん。うん。
ポテトチップスを棒状にしたっていうような感じ。ジャガリコはね、なんか、うん、魔改造された感じがするじゃない。あれとはまた違う良さがあるよね、ジャガビーには。
そうそうそうそう。ジャガイモそのまんまみたいな、そんな感じがね。いけるから。
まあ、あとは、これ見ながら気になるのは、もう、山吉さんは入ってこないんですね。
いやなぁ、わさビーフ、ないんやな
ぁ。7位ぐらいには入ってるっぽいみたいな記述はあるんだけど、
うん、
5位内には入ってこないんだね、どの年代でも。
そんまやね、そやね。
まあでもちょっと、わさビーフの一発屋みたいなとこもありますしね、山吉さんに関しては。
でやな。
いや、その一発屋っていうのは素晴らしいことなんですけども。
うん、うん、うん、うん。
最近、コンビニの棚でも見かけなくなってきたなと、山吉さんに関しては。
ああ、そっかそっかそっか。
うん、っていうことも感じます
ね。はい。
はい。まあ、想像した通りの結果ではありましたが、なかなか、面白かったですね。特に20代の1位じゃがりこ、2位片揚げポテトは、ちょっとだけびっくりしますね、これは本当。
ほんまやね。
さっき言ってた話。はい。はい、Z 世代のステーキバナで、こちらは6月13日のヤフーニュースさんの記事でございますが、ごちそうの概念が変化、はい、Z 世代のステーキバナが加速している意外な理由というニュースになっております。はい。はい、中高年世代にごちそうとはと聞けば多くの人がステーキと思い浮かべるのではないでしょうかと。ただ、はい、その常識が揺らぎ始めています。今 SNS を除けばステーキよりも焼肉や寿司を食べたい。おお、まあまあ、
うんうん。
ステーキ食べるお金があったらスイーツに使いたいといった意見が多数寄せられているのです。
お
ー特に Z 世代と呼ばれる10代後半から20代前半の若者たちの間では、ステーキ離れの兆候が色濃く出ているように感じられます。あうん、まあ、データじゃないんだね。感じられているっていうことで。Z 世代がステーキを苦手とする理由としては、いっぱい噛まないといけないか疲れる、脂っこくて胃がもたれる、高いわに満足感がないといった意見が目立ちます。
うん、
ではなぜ Z 世代の若者たちはステーキに魅力を感じなくなったのでしょうか。Z 世代の中には子供の頃から柔らかい食べ物に慣れすぎていて噛む力が弱くなっていることからぼちぼちした食感を子供傾向にあります。ほんまですか。さっき全然違うこと言うてましたけども、そのため噛む回数が多いステーキは単純に疲れる食べ物として軽減されやすい。また、うん、厚切り肉をナイフで切り分けながら食べるという行為そのものが彼らにとっては面倒くさい、非効率と映るのかもしれません。この人はあれだな、うん、もう感想しか言ってへんな本当に。
データないもんな、うん。
味の問題よりも手間と動力のコスパが気になるというわけです。他にも脂っこさ、胃もたれといった身体的負担も上げられ、健康に良くないイメージがあると避けられるケースが増えているようです。かっこグルメ雑誌編集者、かっこ閉じる。
は
まあ、いや、人によると思うんですけど、10代、20代で脂っこさとか胃もたれとか感じるんですかね。
10代って言われたら、うん、なんやけど、20代でも結構がっつりしたもん避ける人たちって増えてる気がする。
あ、本当ですか。いや、俺は敵、このグルメ雑誌編集者さ、お前の話しちゃうんけって思っただけですけども。
うちの息子なんかそうやねんけどさ。
マジ？
マジで。
そうなんだ。
うん、脂っこいのしんどいっていう。
お前の息子は何歳やねん、一体。
10歳。
ちょっと、それは、判断が難しいね。そうですか。
うん、そうなんですよ。なんか、だからほんま、なんか、うちの子供ら全般そうやねんけど、牛肉に対しての特別感であったり、ごちそう感みたいなのとか、めっちゃ好きみたいなの、全くないなっていうのはあるね。食べさせてないわけじゃないんやけどさ。だから、カルビとかさ、脂っこい部位っていうのはやっぱり、敬遠してる。ヒレとかの方が食べる。
あ、そう。
うん、ランプとかマルシンとか、赤身メインのとこやったら食べんねんけど、ロースとかカルビとかもバラとかも一切れ食べたら OK みたいな、そんな感じ。
おっさんみたいなこと言うな。肉は赤身だよね、つって、
うん。そう、俺の方が若い時の感覚引きずって、ちょっと差し入ってるやつを買ったりとかしてしまうんやけどさ。
ああ、そうで。
うん、もういいわ、みたいな。
さようですか。いやー、ちょっと認識を改めないといけないですね。こんな話題つい最近もしたところなんですけどね、うん、好きな丼ランキングで10代1位海鮮丼、そんなわけあるかいと、そんなもんカツ丼に決まっとるやろと、いう論陣を張ったとこなんですけども、
うん、いやー、いやもう俺らの世代やからなんかも知らへんなーって思ってしまうね。
君んとこのキッズ丼はもしかしたら海鮮丼って言うかもしれないなーとちょっと思ってしまったよ、うん。
一応、でもね、カツ丼は好きよ。うん、それは言うとくわ。
いや、
うん、
まあ、カツ丼は美味しいですからね。
そうそうそう。
いや、特に10代とか20代やったらなぁ、とは思うんだけどなぁ、
うん。
でね、
うん、
記事の続きなんですが、
はいはい、
そんな Z 世代にとってのごちそうとは、もはや高級な料理や見た目が豪華なものを意味するものではありません。自分が本当に食べたいと思うもの、好きな人と一緒に楽しめるものが何よりのごちそう。例えばそれがコンビニのチキンやカフェで食べるサンドイッチでもあっても、そこに自分の気持ちが宿っていえば、それは十分に贅沢というわけです。うん、あ、そう。
うん。
うん、まあ、うん、という、まあ、内容にはなってるんですが、うん、まあ、これちょっと前回のニュース会で何人かから指摘があった話なんですけど、
はいはい、
見た目ちゃうのって。
ああ、映えってこと？
そう。
まあ、それはあるやろうな。
ね、何度も出してあれやけど、
うん、
海鮮丼の方が10代人気って、それ、うん、映え文化じゃないのって、いう話があって、ステーキもそうなんちゃうんって、それは結構真っ先に思っちゃいましたね。まあでも、ステーキもあれはあれで映えるけどな。
思うねんけどね。
茶色いからな。 まあ、やし、まあ、焼肉の方が映えるといえば映えるよな。
いや、まあ、そうね。確かにね。切り方とか、うん、その形であったりとか。まあ、自分で焼けるっていうのもそうだけどな。
うん、まあ、ちょっとさっきの北にさんの話は、
うん、
北に家特有で起こっていること
、
ことなのか、うん、今のね、日本の若い人たち全員そうなんかわかんないですけども。
うん、うん。
なんか勉強になりましたね、それ。
ああ、そうなの、
うん、いや、でもね、
うん、
ステーキ離れって書いてらっしゃいますけども、
はいはい。
でも、自分の感覚としては、
うん、
日本にそのステーキが文化として定着した時なんかないと思いますよ、どっちかといや。ね、ラジオ食堂でも何度か言ってるけど、いきなりステーキの功績っていうのはやっぱり外食の選択肢としてステーキが入ったっていう、それがでかいんじゃないかなって思って。うん、いや、俺、10代の時一番食べたいもの焼肉やったしなって思って。
あー、そうか。うん、なるほどな。
ステーキ食べたいってあんま思わんかった。いや、食べたいけど、食べたかったけど、でも、そんなにステーキ行きたいとは思わんかったね。
そうやな。
焼肉の方がよっぽど行きたかったね、うん、10代の頃は。
うん、まあ確かに、でもファミレスとかでもやっぱステーキっていうよりかはハンバーグとかの方がかなーっていう感じやったかな。
うん。
さ、美味しかったし好きやったけど、例えば俺ロイホーよく行ってたんやけどな、小学校の時って。
うん、はい。そうですね。
うん。ステーキを食べるよりは、なんかミックスグリル食べる方が好きやった。
まあまあ、子供はそうですよね。
そうそうそう。だからごちそうっていう意味ではなんかステーキがごちそうみたいなのはあんまりなかったよね。
だからもともとなかったんちゃうんっていうのもあるんですよ、
う
ん、
っていうのもあるかもしらへんね、
うんうん、でここ10年あたりはそれをだいぶワイワイの身近なものに近づけてくれたのがいきなりステーキさんであり、
うんうん、
で、
うん、
結局離れていったもいきなりステーキさんが失速したからちゃうのと
なるほど。
あの、ね、ちょっと思ったんですよね。今ね、徐々に業績を復活されてるっていうのが、ね、いきなりステーキさん、うん、ラジオ食堂では基本通りでございますけども。
うん、うん。
でも、この記事に関しては、そう思いましたね。
うん、うん、
うん。外食で本当に美味しいステーキを、食べたのって多分、30とか40になってからやからね。
ああ、まあ、でもそうかな。そうかもしらへんな。
外食で美味しいステーキ自体がなかった。だよね。あったけど、ね、
うん。数えるほどしかないな。
うん、あったけどさ。
だって、そんな一般的でもなかったよね。ステーキハウスに行くみたいなのっていう、
うん。そうそう。ね、何が言いたいかっていうと、これからなんじゃないって。
そうなんか。
あの、そう。ステーキ離れって言ってるけど、そんな別に僕らステーキ近くもなかったから、これからなんじゃない？もし仮にステーキがね、ごちそうの代表になるのがあったとするのであれば。
なるんかな？どうなんやろな？環境負荷高い食べ物やしな。
まあそうかもしれませんしね。まあ、まあどんどんね、我々にとって牛肉が高値の花になっている状況でございますからね。
まあね、
はい、という Z 世代のステーキ離れでした。で、
はい、
同じような話題、
はいはい、
物価高騰によりたこ焼きかたこを抜く脱たこに踏み切る店舗やメーカーも代替品としてはソーセージやこんにゃくが使用されるという話題ですね。トゥゲッターさんの、
はい
はい、うん、たこ焼き物価高騰で脱たこ、うん、ね、
ある？
あ、見たことはあるけどそんな見たことはないな。
そっか。へぇ。
たこ焼きの形をしたイカ焼きは見たことあるよ。
ほぉー。あれ、中にイカ入ってんねや。
そう。
へぇー。
これも、またね、ラジオ食堂では何度か言及してる内容ではあるんですけども。うん、
はいはいはい。
まあ、タコみたいな高級食材で B 級グルメ名乗るのもね、限界が合うでしょうと。
そやな、もうタコはね、どちらかというと本当に高級食材寄りになってしまってるからね。
うん。さっき、ステーキなんかなかなか食べれないようになってきたとは言った以上に、
うんうん、
タコなんかもっと食えるかっていう、そんな状況でございますんで。
タコの刺身とか、晩ご飯で上がることまずないからな。
北に家では。
北に家では。うん、まあまあ、まあ、息子が好きやからたまにタコ級とかやるねんけど、酢の物とかでね。
うん、
それでもやっぱり、なんか値段見たら、まともなタコは、おおってなるやん。
タコ級って、ごちそう感全然ないけどね、
うん、
あれ。
ないねんけど、 でも、
タコとキュウリの酢の物、全然ごちそう感ないし、自家済みの頃はおかんが結構作ってくれた記憶はあるんだけども。
うん。小鉢物の一つみたいな感じやもんね。
ね。う
ん。
下手したらステーキ食うぐらいするからね。まあさすがにそこまではいかんけへんに合うけど。
いやーでも割と高いよ。
まあ何度かラジオ食堂で言うてるけど、グラム単価では牛肉より高いからね、もはやタコは。
そうやな、そうやな。関西の方ではやっぱりタコ焼きでタコ抜くっていうのはやっぱりアイデンティティ的に許されへんのちゃうかとは思うから見かけたことはまずないんやけどさ
北谷さんに聞きたいなって思ってたのがさ、
はいはい、
今って関西地方のたこ焼きの相場ってどんなもんな、うんうん、まあだいたい8個ぐらいの一皿って考えた場合
600ぐらいちゃう
相場が上がっとる
500から600の間ぐらいそんなもんやわ
もうそんななったんか、うん、やっぱ
俺の住んでる奈良界隈ではそれぐらいやわ
まあ大阪でもそんなもんじゃないかな、
はい、うん、ね、でもやっぱ値上がったうん
うん、まあだよね。よく西日本から東日本にやってきた人がまず思うことはたこ焼き食う場所がないっていうのとあっても高いっていうことで、うんうん、僕の今のたこ焼きの相場は700円か800円です。
すげえな、マジか。
いやだって銀だこがそれぐらいすんもん。
ああ、じゃあ銀だこも値上がったんやね。
まあ銀だこが現状プライスリーダーですからね。
なるほどね。
関西以外の地域では。まあそうなんだけども、でも、うん、関西、うんで言うとね、たこ焼きって500円の壁があったように思うんだけれども。うん、
ああ、まあ確かにね。でも500円の壁は超えたか、500円で食べられる個数は減った。だから実質やっぱ値上がっている。
まあ、そうですか。うん。
6個500円とか、そんなもんやと思うわ。
ああ、おやつじゃないやん。もう。
おやつじゃないね。だって小麦粉も油もタコも値上がったらそらそうなるよねっていう。
食事やん、そんな、600円とかしたら。
まあな、そうやな。もう一つ言うと、近くで銀だこがあったんってさ、うん、ユニーわかる？
ああ、はいはい、ユニーね。名古屋に多いユニーね。
ドンキーに買収された。
うん、
で、うちの近くにもその、ユニがあったんやけど、アピタっていう名前のショッピングモールで。
はい。補足だけ入れときます、はいはい。東海地方を中心にしたスーパーの名前です。はい、ユニもアピタも。はい。補足終了です。はいはい、一応ね。あ、どうぞ、ね、すいません。
で、まあ、そこに銀だこ入ってたんやけど、
うん、
銀だこいなくなりました。
さすがに立ち打ちできんか。
多分人気もなかったんやと思うので、で、代わりにどこが入ったかっていうと、こっちの方で小規模でチェーンをやってる粉もんや八っていうたこ焼き屋さんが入ります。で、値段も、まあ、銀だこよりも下がって、で、銀だこよりも美味しいっていうことで、はい。落ち着きましたね。はい。キックアウトされてしまいました、銀だこさん。
銀だこのクオリティとかそういうの以上に関西の人は銀だこを嫌ってますからね。
怖いな
香川では丸亀製麺が、なかなか根付かないのと同じような民族的な恨みがあるような気がしますけども、これは。
あれはな、まあ、ある種ちょっと感情的なところはすごくあるんやろうなと思うねんけどな。
文化的表説というやつでしてね。あれは。はい。まあ、そんなことはいいんですけど、まあね。
銀だこでそれぐらいって、もう、全然ファーストフードじゃないな。
いや、まあでも、まあ、関東ではそんなもんですよ。
そんなもんか、そっか。
高級食材使ってるからしょうがないとはいえ、そろそろたこ焼きが1000円の壁に直面する日が来
る。ああ、うん、かもしらへんな、でもな。
うん。恐ろしいや。
恐ろしいな。
脱タコは、北谷さんさっき見たことあるとは言ってたけど、でもそうしないと続けられんよな。イカ半分、タコ半分とかさ、そんなんは増えてくるかもね、もしかして。ちょっとソーセージまでいっちゃうと、ちょっとあまりにも違いすぎるという気がするけどさ。
タコ焼きでもさ、その海鮮系のものを入れなくても、こんにゃくの醤油でちょっと煮込んだやつ入れるだけで十分美味しく食べられるよなっていう。うん、
そうやね。まあ、あと、そもそも何も入ってないやつね。
ああ、素焼き。
そういうか。そう自分あり得る未来だと思うな。
あり得る。
実際そういう店あったしな。
だしだけでいけるよなとは思う。うん。うんまあ、そうなると、むっちゃ下げられるよね。
まあまあ、まあ、そうな、まあまあ、そう、でもそうしてやっともう、ようやくおやつになるよね。
確かに。
阪神デパートの食堂街に、ちょぼ焼きってあったやろ。
うん、ああ、あったあったあった。うん。
あれまだあるんけ？って知らんか？
いや、わからへん。全然行かへんから。
あ、まだあるらしいです。
あ、あるんや。そっか。はい、へぇ
阪神百貨店の、食堂街にある、ちょぼ焼きっていうのがあって、 って、レギュラー1枚160円。うん、まあそんなもんだよな。うん。うん
だしの効いた生地で、天かすとネギと紅生姜を、マヨとソースで食べるっていうのだけでも十分美味しくは食べられるからな。
うん。まあ、それがチョボ焼きなんだけどね。
うん、うん、うん、うん。
そうなってくんのかな、もしかして。
ああ、うん。普通にあり得る未来やわな。それがスタンダードにっていうの
は。いやーね。はい。ということでした。うんはい、
はい。
ということで、今回のメイントピックスです。
はい。
なんか物価が高い話ばっかりしかしてないですね、今。
してないですね。そうですね。うん。
はい。令和の米騒動と呼ばれている、
はい。
2025年6月ですが、ね。
はい。
私の家にはもうテレビはございませんが、職場の休憩室なんぞ行くとですね、はい、ワイドショーがテレビでついてまして、はい、それを見るために米の話ばっかりしてんなと思ってたところなんですが、
はいはい。
ラジオ食堂でも、先々月から米の話題はちょっと多めになってたんですが、
はいはいはいはい、
まあ、ここまでの騒ぎになるとは思ってなかったということで、
うん。
今どういう状況かっていうのも皆さん分かってらっしゃると思いますんで、
はい。
まあ、その辺はざっと飛ばして、ちょっといろいろな小さな話題を出していきたいと思います。はい、6月2日、転売ヤーさん、なぜかこのタイミングで米を一斉放出、6月2日。まあ、大体どんな時期か想像つきますね。で、画像出てますが、ジモティで売ってるんですね。なるほど。
ああ、はいはい。
新潟県産コシヒカリ2キロ1500円。2キロ1500円、高っ。まあ、そういう感じで売ってるんですね。はい。まあ、ご存知の通り、うん、備蓄米一斉放出ということで、スーパーで2000円の、うん備蓄米が並びましたが、まあでもちょっとね、転売屋さんの是非に関してはまあめ
ん
どくさいでとりあえず置いとくんですが、
はい、
マスクの時もそうやったけど、
うん、
こういう生活必需品を買うのはあんまりいい手じゃないと思うよ。だってね、マスクの時もメドカイで禁止されたからね。
うん、
で、米ももうメドカイ禁止って言うてるからね、
うんうんうん。
だからちょっと扱う商材として米を扱った時点でちょっとよろしくないんじゃないかなと。
そもそもの品質の保証ができひんしな。
まあそうだね。米っていうね、食の基本というか、そんなところを見ず知らずの人が買うというのはなかなか勇気がいると。
買えないね。せやね、
うん。思いますけどね。はい。6月6日のニュース。イオンがカルフォルニア産カルドーズ米 100%あ、イオン結局 100% にしたんだ。軽やかを本日6日発売。1袋 4kg 税込み2894円。
うん。
結構すんな。日本のお米の代替としてはない新たな食の選択肢として提案ということで。まあ、はいはい、どんどんカルフォルニア米入ってきますよっていう話とですね、うん。はい。こちらダイヤモンドオンラインの記事ですが、6月11日、小泉農水省の備蓄米放出に倉庫業者が悲鳴。このままでは倒産廃業しかねない緊急 SOS のわけということでですね。備蓄米をどういう縁でやってるのか知らないですけども、保存するための倉庫を貸してた貸し倉庫の会社が倒産するかもしれへんねんってさ、
はい、
まあ倒産したら
えどう思います
エンチャーは別に誰も困らへんから。あなた方が倒産しても、他の倉庫会社がその倉庫を買って、通常通りの業務が遂行されると思いますんで、ご自由に倒産されたらよろしいかと、思う次第です。はい。はい。で、こういう話題も、こちらマネーポストウェブの記事ですが、
うん、
加速する JA 離れ、出荷先を商社に乗り換えた100万円超の違約金を請求された JA との契約はリスクになる米農家の静かな怒りということでですね、
はい、
秋田県で稲作をしている農業法人の代表鈴木さんが JA から契約した数量を出荷しなかった理由について回答を求める文書が届いた。鈴木さんは商社との取引に変更しないと会社が倒産するためと正直に記した。で、商社に売ったと。じゃあ JA から100万円超の違約金の請求書が来ましたと。うん。鈴木さんが悪くありませんか、これは。
まあ、契約内容がそうやったんやとしたらそうやわな。
人情はないんかという、そういうレベルの話ですね、これは。
契約言ってんでしょうよ。
いやーね、ほんと、米騒動というね、2025年にふさわしいね、しょうもない話題やなとは思いますけども。
はい。
まあ、これは、ドンキホーテさんの話題ですが、5月29日。
はい。
ドンキホーテ、米高騰の要因は多重構造のトンや JA との直接取引の難しさと意見書でぶっちゃけるということですね。
はい。はい、
これは話題になりましたね。新次郎さんが出てきて、随意契約する前、ね、うん、JA が落札した備蓄米が全然市場に流通しないじゃないかって言ってた時期の、
うん、
お話ですね。JA さんと取引する卸業者って結構限られてるみたいで。
ああ、はいはいはい。
うん、 そこで目詰まりを起こしてたんじゃないかっていう話が、まあ、まことしやかに言われてたわけなんですが、
うんうんうんうん、
まあ、そらね、ドンキさんとかはね、こういうことも言いたくなりますわね、そだ。
うんうん、
ユニーっていう、めちゃめちゃでっかい小売インフラ持ってるわけですから、そら JA さんと直接取引したいんでしょうね、そら。
そらそうだろうね。
うん。ご自動んやか、うん。いや、
どんな本年っていうやつやね。
ああ、ちょっと。な、いやまあでもそれは極端な例だと思いますけどね。さすがに多重下請け構造は日本のお家芸ではありますけども。
うん、まあね、もうそれで業界が、うん、成り立ってしまってるっていうところがね。
お家芸とはいえ、誤字はな、建築とか、IT とかで下請け構造あるの分かるよ。うん、だって、めんどくさいやん。
まあね。
大手が看板で商売取ってきて、それをめんどくさいか下に流すって、うん、そっちの方が楽で儲かるやんっていうのは、まあ、すごくよく分かるから、まあ、俺個人はその多重下請け構造っていうのは良くないけど気持ちは分かるっていう立場なんだけれども、問屋はな、
まあ、でも長いことやってたら、そういう感じになっていったんかな、まあ、と思うけど。
こんなはなーって思うな。精米して袋詰めするだけちゃいまんのと。まあ、それも大変やっていうのはまあ理解するけどさ、って。
うんうん。
それで、やったらまあ2時3時ぐらいまでやろうと。5時はさすがになーって。君ら問屋やろって。そのさ、ええけどさ。
は
い、まあ、その話題もありましてですね。はい、
はい。
まあ、いろいろございましたね。今月は。あまりにもいろいろありすぎて、今月、思わず農家をラジオ食堂に呼んでしまいましたよ。
ああ、そうやったんや。
適当なことばっかり言っちゃいかんなと思って。
すげえ、米作ってはる人
ってこと？ああ、そうそうそう。来ていただきましたよ、ほんと。営農とサブカルのジョンさんという方がね、来てくれて。最初は、米農家と言っても喋ることないですよって言ってた場合には30分ぐらい喋ってくれまして。
な、じゃあそれはちょっと聞いてみよう。
ああ、はい。まあ、というのがありましてね。
はい、はい、はい。
北に家はいかがですか？
いや、うん。米の消費量はやっぱり順調に増えてってはいるから、子供たちが大きいなるにつれて、でまあ、どこで買ってるかっていうと、まあ、知り合いのつてっていうところなんですよ。
ああ、そっちか、やっぱ。最適解で今はそうなっちゃいましたね、もう。
米がどうこうってなる前から、農薬少なめの米をずっと探しつつ、いろんなところ試しつつっていう感じやってんけど、まあ、とあるつながりで買えることになって、うちは家で炊く前に都道精米してるから、はい、玄米の買っております、
うん。先々週、米農家の方と喋ってたのは、
うん、
日本の米はもうダメですっていう話をしてたんですけども、
はいはいはい、はい。
値下がりませんっていう話をしてたんですが、まあ、そっから先どうするかっていうのはまあ、いろいろあると思うんですよ。
うん。
米の消費量を減らすんか、ね。で、うん、もう一つあるのは、玄米で買う習慣をつけないと、もし本当にこれから日本の米を食べる習慣を継続したいんであれば、
うんうん、
なかなか難しい時代になってきたんかもしれません。変な。
みんな白米で買うけどさ、
うん、
全然めんどくさくないよ、玄米で買って、家で精米するのって。家庭用の精米機なんかさ、めっちゃ安くで売ってるしさ、まあ、1万円せえへんぐらいで買えるからさ、
うん、
白米にするのなんか2、3分で、2、3分もかかれへんわ。1分でいけるわ。
うん、
都度精米する方がよっぽど味美味しいしさ。
みんなそんなこと知っとるんじゃ。
もう、なんでやれへんねん。そこに美味しく食べられる選択肢があんのになんでやれへんねんっていう。
みんな、マイバスケットで無洗米こうとるんじゃ。米とぐのさえもめんどくさーって。
なんで食に対する探求心が足りひんわ、ほんまに。
まあまあまあ、そうですね。まあ、だから、毎回毎回、精米、都度精米するのが、まあもしかして、面倒っていう人に関しては、
うん、
僕の実家とかそうだったんですけどね。僕の実家は、
はいはい、
母親の方の田舎が岡山で、岡山の親戚のつてで、玄米を買って、で、
うんうんうん、
月に一回コイン精米行ってましたね。
ああ、なるほど。奇遇ですね。うん、僕のところもだから岡山の方の農家さんから買ってるんですよね。
ああ、そうなんだ。
売るほどじゃないけれども、自家で消費するには多いっていうところのものを買わせていただいているという感じ。
うん
うん
ね、うん、まあなんでね、その玄米で買う習慣をつけないといけないかっていうと、お米の値段が高騰した要因って、まず大前提として、米が需要に対して全然足りてないっていう背景があって、 って、で、問屋間取引で、どんどん値上がりしてしまったっていうのは、ある程度ね、分かってきたところなんで、うん、農家から玄米を直接買う習慣っていうのが、これから先非常に重要になってくると思います。
精米してしまうとさ、持ちが悪くなるからっていうのもあるし。
だねんな。あと、うん、日本の米はどこで買ってもうまいです。
美味しいよ。
ブランド米っていうのはね、世の中にはありますが、例えば、炊く直前に精米するとかですね。
うん。
いい炊飯器を買うとかですね。
うん。いや、それでブランド米の味乗り越えてくれるからね、普通。
そういう良い条件を乗り越えるようなブランド米なんか日本にありませんからね。
ないよ。
どこの米もうまいですから。
ほんまに一回なんかめんどくさがらずに精米機買って精米してみって。めんどくさいって言うけどさ、やったことないじゃんし、どんなものか分かってないやん、多分、やったことないやつってさ。やってみたら全然めんどくさくないから。
そうだな。うん、米を研いで炊くこと自体がめんどくさい人間は。
まあ、一定数いるわなと思うよ。
どうすればいいんでしょうか。現状でさえめんどくさいのに、そこに精米するというプロセスが加わるというのは私としては考えられないというですね。非常に重大な問題がございまして。
もう、一つ言えるのは、そこをめんどくさいと思ってしまう今の生活を見直そうかっていうところ。みんながせえへんから、だから、なんていうかな。今、うちが玄米でお米を手に入れられてるっていうところもあるんやろうなとは思うから。
まあね。それは実際あるはずね。
みんながめんどくさがらずにそれをし始めたら、状況がまた全然ガラッと変わってしまうやろうからなとは思うんだけど。
そうですよね。なんか、昔、誰かが言ってましたけれども、
うん。
医者と弁護士の友達は作らんとあかんと。
はいはい。
もしかしたらこれから米農家もそれに加わるかもね。
米農家だけじゃなくて農家全般やな。
そういう話。
うん。
実際そうかもしれませんな、それは。
うん、と思いますわ。
ちなみに私は米炊くのがめんどくさいってことばっかり言ってましたが、
うん、はい、
家ではほとんど潮流酒米しか食ってないんで、実際あんま関係ないです。バスマティーライスとか、うん、ジャスミンライスとか、そういうのをゆとり法でやってて、あれが一番簡単だからね。
まあそうね。日本米の方が高いよね。
ちょっと前はね、やっぱバスマティーライスの方が高かったからね。
そう。今逆転してるやんか。
ああ、逆転したね。
東京どうなん？こっちの方ってさ、まあ備蓄米はもうちょっとしたらなんかこっちの方も供給されるみたいやけど、今のところ普通の精米された白米5キロで4700円とかそれぐらい、
うん、同じ、こっちも同じ、東京も。
え、そう、ドラッグコスモスとか、うん、そのあたりでのスーパーとかもそうやけど、
うん、僕が見てるライフとかマルエツプチとか、うん、マイバスだとそんなもんですよ、
うん、いや高いよね。だってバスマティライスはブレンド系の標準米的な感じのやつで5キロ3700円とかだからさ。
昔はねバスマティライス高いなと思ってましたがね、
ってなったけどもうほんま完全逆転したよね。そう。で、一部のそのラルキラとかのさ、超高級バスマティライスと、今のその日本米が同じぐらいやんけ、みたいな感じ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、バスマティライスはもともと高級食材なんでしょうがないですけど、
うん、
業務スーパーでね、ジャスミンライスとかだったら、うん、まあ、それなりに安く買えますんで、
そうね。
カリフォルニア米っていうのもね、うん、まあ、これから先は十分選択肢に入ってくるんじゃないかなと。
やろう
かな。思いますね。
ね、
それがいいとは、まあ僕もあんまり思わないですけども。
うんうんうん、
まあでも、しょうがないじゃん。みんなが望んでそういう風にしてきたわけだからね。しょうがないよね。
おやよなぁ。そうでなかったらな、カリア哲が米の話を、美味しんぼで。
美味しんぼで、はい、ああ、そうだね。ちょっと、カリア哲、今やったら言うしてあげるから帰ってこいよな。15年前に、雲学でしたカリア哲さん。今やったら多分、世間言うしてくれるで。
逆に見直されるんじゃないっていう。
そうですなぁ、はい。
はい。
ちなみにさ、なんか、微妙にバスマティライスとかも、高くなってない、
うん、あ、高くなってるよ。もちろん。値上げはされてる。すっごい。
あれは、だから、円安の影響かね。それともなんか、需要が上がってるっていうことかね。
両方っていうのプラス、1年半前ぐらいかな、インド政府がさ、バスマティライス以外を供給制限かけるっていうか、金融措置で取るっていう発表があって。
ああ、そうなんだ。
うん、バスマティライス自身はまあ入ってはいんねんけど、でもやっぱり供給は絞ってる感じはする。だから、卸で見てても購入制限はかかってるのよ。購入制限がかからないタイプのモデルのやつもあんねんけど、銘柄米に関しては月に買える数量が決まってる。 インド国内ではね、めちゃめちゃ安くで買えんねんけどね。インド政府はインド政府で国内の腹を満たさんとあかんからっていうので、輸入に関しては制限をかける方向には行ってるんかなって感じやな。
はいはい。お米に関して最後のニュースでございますが、5月19日、スキヤ、やっぱり謎の勢力の陰謀で貶められていたっていうことでですね。
はい。
どこかの YouTube なんかで上がってる陰謀論だと思いますが、
はい。
某牛丼チェーン店スキヤですけども、のニュースの裏側、うん、有名な牛丼チェーン店話題になりましたよね。あ、これ3ヶ月前ぐらいのネズミ事件の話ですか。
あ、あれ、味噌汁のね。
X でも盛り上がっていましたが、
うん、はい。
あの店は牛丼チェーン店唯一の国産米 100%使用、もしかしたら外国産のお米を茹でるための圧力、食品工場の社長さんが言ってたんですが、うん、絶対にネズミが入るわけないって。もう一ひねりぐらい欲しいところですけどね。
ただまあまあ、あんなわかりやすい形でネズミ入るかって言われたら入らんやろうとは思うんやけどな。
うん、そうだね。
そういう話も出てくるぐらいにはっていうところなんかね。うん、
国産米 100% 仕様のチェーン店って、まあ牛丼チェーン店では珍しいかもしれないけど。
割とあるやろ。
いくらでもあるやろ、そんなもん。
って思いますけどね。だからそこだけが狙い撃ちにされる理由がよくわからないっていう。
よくわからないっていうね。うん、もう一つ、二つね、続いてくれないと、ちょっと弱いですね、うん、陰謀論としては。
え、確かにね。うん、
まあ、という感じでね。
いや、まあ、でも選択肢がないわけではないからさ、とは思う。
ね、そうですね。やしな、私、もう米なんか外食でしか食わないから、特に松屋なんかもカルフォルニア米に 100% で変わってるからさ。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
うん、もう、頻度的には 40% ぐらいもう俺、カルフォルニア米食ってると思うんだけど、外食で。
うん。うん。
別にそんなに違和感感じへんもんな。
まあなぁ。明らかに違ったらそらさ、あれやけど、分かれへんよね。本当、ね、
だから、うん、徐々に徐々にそういう風になっていくんじゃないのって思うよね。
とは。だってそもそものさ、農家の人たちの年齢考えたらさ、
うん、
もう生産量なんか落ちていく一方なんやから。うん、
まあね。
そら、輸入するなり、代替選択肢を増やさんことには、ねえ、食べていかれへんよねっていうのはあるから。
うん、よっぽど大きな、あの、政策の転換がないと、こっから先復活するっていうことはないんじゃないかな。
ない、ないわね。そう。
ラジオ食堂は、ノンポリティカドを標榜してるインターネットラジオでございますんで、はい、
はい。
あの、その辺はあんまり言わないですが、皆さん、あの、頑張りましょうという感じで。
そうやね。米は食っていこうぜっていうことやね。
そうですね。はい。はい。ではですね、マクドナルドのコーナーでございます。
はい。
マクドナルドのコーナー、毎月予想なんぞをしてるわけなんですが、
はい。
今回も大はずで。
そうか。
いや、これはね、わかんないよね。うん、6月12日、マクドナルド、うん、ジュラシックワールド、肉厚ビーフ&ガーリックオニオンビーフ、旨辛ザクザクジューシーチキン、チーズアボカド、マヨシュリンプ登場ということでですね。
うん。
ジュラシックワールドバーガーズは、全く AI さんの口からも、坂谷の口からも出てきませんでしたんで。
多分担当者的には絶対一回あの AI 入れてるやろうな。で、AI が言ってる回答を絶対外すようにしてるやろうなとは思うけど。
最近もうそうなってきてますもんね、
うん。うん。
余談ですが、あの、橋本徹さんコメンテーターされてる方がいるんですけども。
はいはい。
大阪府知事、大阪市長の橋本徹さんいらっしゃるんですが、はい、あの方もね、赤裸々に言ってらっしゃいましたもんね。ワイドショー出る前は必ず話題を AI に聞くって言ってましたもんね。
う
ん、
ああ、そっかそっか。
で、その AI が言ったことはもう言わないようにしてるって言ってて、うん、まあね、まあそうなってくるよねって思うんですけど、でも、そうなった結果、
うん、
大阪万博のチケットが転売されていることは、むしろいいことなんじゃないでしょうかって。もう、逆張りおじさんになってるやんって。いや、まあ、それはそうなってくるよね。AI が言うような、妥当なコメントは言わないようにしたら、うん、逆張りおじさんにならざるを得ないよね。って思って。
妥当なことは妥当なこととして言ったらええんちゃうかとは思うねんけどな。
まあ、まあね、そうだね。はいはい。
そうか。
あの、予想なんですが、
はいはい。
先月、もう7月は、ハワイアンバーガーズって言ってますんで、うん、その次っていう話になるんですけど、
うんうんうんうん。
残念ながら、次って、もう、月見バーガーなんだよね、
うん。あ、もうそんな時期になるんか。
そう。6月が、ジュラシックバーガーで、7月は、まあ、受注ハック、ハワイアンバーガーで、でね、ハワイアンバーガーね、毎年長いの、キャンペーン期間が。
ああ、8月までかかるんか。
やるやる。で、9月1日に、 チキンバーガー出すのが毎年のマクドルーティン。
ああ、じゃあまあそのルーティンは崩すとはあんまり考えられへんか。か、ハワイアンバーガーのところ8月なんかぶっこんでくるかみたいな感じ。
あのね、8月ね、去年も一昨年もサムダイマックを入れてきてます。
うん、ああ、はいはい。
まあでもサムダイマックもね、定着してますんで、あのもう次は月見バーガーなんでね、はい、うん、まあ、まあ予想してもしょうがないかなという。
なるほど。
はい。うん、というのもありますし、もうそろそろ、はい、あのマクドナルドの予想いいかなっていう感じに最近今川ディセフィードさんともあの、うん、話しているとこでございますんで、
そうかそうか、
ということです。あれで今はですね、テリヤキバーガーのキャンペーンやっておりまして、
はいはい、
マクドナルドの北海道の4種のチーズテリヤキ、瀬戸内レモンペッパー卵テリヤキ、博多明太ポテトテリヤキチキン、うん、北海道4種のチーズテリヤキマフィンという、うん、毎年やってるねキャンペーンなんですけど出してまして、
はい、
4種のチーズテリヤキだけ食べました。一応
僕は瀬戸内レモンペッパーの方を食べました。
ああ、本当。
いや、まあ普通、普通、いや美味しいよっていう、
まあ、まあまあまあそうですね。
チーズ系のテリヤキはもうなんかいいかって飽きたわって思って。
確かにな、それが正解だったような気するな。
あんまりあのテリヤキソースになんかチーズガツンといくとしんどいのよね。
まあしんどいのもありますし、うん、このテリヤキソースに対抗できるソースはないですね、
うん、
マクドさんの開発としては。もうテリヤキ味が強すぎて、何のっけても一緒やん状態がもうずっと続いているような気がします。
ああ、そうかそうかそうか、
うん、まあだけど今月食べてないからわかんないんだけど、うん、レモンペッパーだったら多少はアクセントにどうかな、
なってたよ。うん、別にそんななんか、テリヤキやんっていうよりかは、まあ、レモン程よく効いてたというか、美味しく食べれた。マヨよりもさっぱりっていうのは、多分狙い通りだろうなと思うけど。うん、
ちなみに、チーズの味探すの大変やったよ。
あ、マジで？そうなんや。そっか。
テリヤキやからな、ほん
と。ああ、そうか。でもそこまで、めっちゃテリヤキやんとはなれへんかったかな。
ああ、ほんと？そうですか？
うん、うん、まだマシやった。
値段に目をつぶではね。
まあね。そうですね、
はい。はい。まあ、あんまりね、値段に関しては言いたくないようなマクドナルドさんですけどね。500円やからね。
うん。
テリヤキ単品。
そうか、そこまで来たか。
いや、まあそこまで来たか、ですよ、ほんと。うん。
あれ、まあ、あとは、そう、あの、ナゲットのソースは相変わらず、まあ、美味しかったですよ。サワークリーム、ホットハラペーニ
ョ。うん、サワークリーム。
ホットハラペーニョマヨソース。
ああ、はいはい。北谷さんに言われて、最近注目してましたけど、うん、美味しいですよね。
うん、
ナゲットソースね。
平均的に美味しいものを叩き出しているなっていう。うん。
そうですよね。
なんでそれをバーガーの方に行かせられないっていう。
はい。まあ、毎回言ってますけども。
うん。でした。
はい。
はい。
雑ですな。はい。ということで。はい。じゃあ、うん、新メニューのコーナーでございます。
はい。
今回は3つございまして、1つ目。
はい。
松屋 VS 松の屋。創業ビーフカレー頂上決戦。創業当時の伝説の味、ビーフカレーが期間限定で復活。あなたの一票で頂点が決まる。投票参加でお得な特典もということでですね。
はい。
限定復活創業ビーフカレーですよ。ラジオ食堂では散々ね、言っておりましたが。
はい。
僕は結構創業ビーフカレーは推しで、外食のカレーで言うと結構最高傑作に近いんじゃないかなとずっと思ってるんですがね。あの値段と味とそのバランスにおいてね。はい。
あら。
まあ、それが復活ということで、すごく嬉しかったんで、行ってきました。どうだったんでしょうかね。はい、創業ビーフカレー、
うん。
ちょっと前はワンコインで食べれてたんですけどね。
750円か。
はい。780円で、ちょっとトッピング乗せたら1000円超えてしまうっていうね。
ね、うん。
うん、これは、どこの何市さんですかっていう話でございますけども。まあ、どうだったんでしょうか。食べてまいりました。はい。で、はい、次、
うん。
これはね、結構びっくりした。6月11日、食レポ、うん。吉野家で分厚い牛タンの弾力と肉汁滴る旨味がたまらない税込1361円の牛タン麦とろ午前4期で、冷や汁変更を食す、うん。タレをまとわせれば美味しさパワーアップでモリモリ食わすっていう。
はい。はい、
これ大抵オーデンを聞いちゃうか、もしかして。わあ、やっぱり大抵オーデンの記事だ。こいつの食レポはもうラジオ食堂で読まないって心に決めてたのに。ごめん。はい。まあいいや。でも吉野家でね、牛タン食べれるんですよ。うん、これ、すごくないですか？
いや、うん。この間メニューで見て、食べへんかって言うけど、おお、マジかって、とは思った。
最近ね、吉野家さんが牛丼御三家の中で人に負け状態という噂も聞いたことがあるんですが、
はい、
いやまあ松屋さんもね、新メニューによるアップセルというか、値上げに余念がないところですが、うん、吉野家さんもね、はい、ダチョウを出してみたり、牛タン出してみたり、
うん、
頑張ってらっしゃいますね。
頑張ってますね。はい。はい、
だから、まあちょっと食べてまいりましたんで、どうだったんでしょうかね。
はい。
まあ、吉野家の牛タン定食。はい。はい、で、うん、最後。
はい。
こちら、6月10日ネタトピさんの記事でございますが、物価高に抗う本気の一杯、うん、ドンキホーテが最安税込み152円1本で、驚きのうまさ、情熱価格ラガービールを発売。ドンキ初のラガービール初めての1本で、ビールの未来を変えるということでですね。
出してたな。
税込み152円のビールをね、ドンキが出してきた。
いや、オールフリーよりも安いやん。
オールフリーより安い。
もちろん店にも読んねんけどさ、コンビニ価格で考えたらオールフリーよりよっぽど安い。
わあ、その可能性はあるな、確かに。恐ろしいや、うん。物価高の中、ドンキさんが頑張ってらっしゃるんですが、ベトナム生産らしいですね。ここで。
ああ、なるほど。
ベトナム生産で、で、あと、銀色のね、アルミ缶が、うん、ドンキの情熱価格のロゴがね、ポンと入って、本格ラガービューとしか書いてない、すごいシンプルなパッケージでね、究極のコストカットって書いてますか。
まあ、そう、そんな感じね。
まあ、はい、それでどんだけコストカットできるんでしょうかとは思うんですが、はい。まあ、でも、我々酒飲みにとってはですね、これが美味しいんであれば、なかなかいい商品ではないかと思いまして。
そうやな。うん。
はい、買ってまいりました。
はい。
ということで、今回の新メニューは3つでございます。
はい。
まずね、松屋さんの創業ビーフカレーですが、昔と同じ味で大変美味しゅう。
マジで？
あ、美味しく食べさせていただきました。
おー、ここに松屋ないけど、松の屋はあるから食いに行けんの。カツが入るけど。
まあ、でも、北井さんが出してるカレーとは方向性全然違うとは思いますが、大手企業の凄さっていうのは、まあよくわかるんじゃないかなとは思いますね、これに関しては。まあ、創業ビーフカレーね、これ、いつぐらいだったかな、俺が東京来て2年目ぐらいやから、だから、2019年とか2020年ぐらいに松屋に出てきたメニューで、昔は松屋ってね、オリジナルカレーっていうのが、昔200円ぐらいで売ってたと思うんだけど。
デフレ時期ってことか。
そうそうそうそう。そこから創業ビーフカレー出てきた時は、ワンコインで足りてたから、多分400円台ぐらいやったと思うんですけども、400円にしては、とても美味しいと、うん、ビーフカレーというぐらいで、
うん、
コンビーフ状になったというか繊維状になったビーフがいっぱい入ってて、はい、まあまさに肉の味がする、はいはい、僕はすごく美味しいだとは思ってて、うん、ラジオ食堂でもプッシュさせていただいてたメニューなんですが、それが去年か、はい、去年ぐらいに亡くなってチキンカレーに変わったんですよ。
ああ、はい、はいはいはいはい。
まあ、これはね、まあしょうがないっていうところもありながらですね。まあチキンカレーはチキンカレーで僕は美味しいなとは思って評価してたんですけども、うん、ラジオ食堂では美味しいと私は言ったんですが、
はい。
言ってはい、見たものの、結局、新メニューで食べに行って以来、あんまりリピートしてない自分なんかがいまして。
ああ、なるほど。
うん。うん、まあやっぱり松屋さんに求めるのはビーフカレーのみなのかと思ってね。久しぶりに出てきて、小躍りしながらキャンペーン初日に食べに行ったんですが、
はいはい。
先ほども言いましたが、十分美味しかったんですが、
うん、
値段が、我々の味覚に与える影響というのはでかいね、うん、やっぱ。
そっか。
ソーセージエッグ、創業ビーフカレーを注文いたしまして、うん、松屋の味噌汁は美味しくないんで、いつも豚汁に変えちゃうんですけど、習い仕事して。
はい、
そうすると、1000円超えてくるわけですよね。
ですね、はい。
こうなってくると、味覚にもやがかかっちゃいますね、本当に。いや、美味しいですけどね、十分美味しいんですけど。うん、
はいはいはいはい、うん。この値段やったら、なんか感動はないよね、みたいな感じになるな。
なってくる、美味しいけどね。だって1000円出してんねんでって、
うん。うん、そうね、確かにね。うん。
そうなってくると、松屋さんのプラスチックのペタペタな食器とかも気になり始めて。
なるほどね。
普段やったら全く気にならへんプラスチックの食器が気になり始めてね、うん、もう
なるほどなるほど、
なかなか心穏やかには食べなかったんですが、はい、はい、十分美味しいんで、特にハンバーグ創業ビーフカレーなんか最高なんで、はい、ぜひ期間限定ですんで行ってみてほしいと思いますね。これは
ハンバーグにすると1150円か、なかなかやな、
なかなかやな、松屋さんでな、それはな。でも1150円だったらね、ロイヤルホストと同じやからね、
うん、いやそうなんですよ。
ジャワカレーそんなもんやったよな、確か1100円ぐらいやったよな、あれ、ロイヤルホストの
ビーフジャワカレー税込み1078円だからロイホゴですわ。
ロイホゴエか。 っとどういう方向になってくると話が変わってくるな、そうなってくると。
ビーフジャーカレーもさ、ハンバーグの手を取ってないだけで、割と肉味はしっかりしてるからさ。
うん、まあね、半分キーマカレーやからね、あれ。
そう。
ちょっとしんどいな、さすがにそれは。
うん、って思う。ロイホの提供してる、その、バーとか、食器とか、そこら辺の総合的なところで考えると、おぉってなるね。
さすがにね、さっき、松屋の創業ビーフカレーは外食最高傑作とは言いましたけど、僕。
はい。
ロイホのビーフジャワカレーよりうまいとは、さすがに言わんよ、俺は。
そうか。
ビーフジャワカレーの方が、そら、いや、うまいよ。
そう、まあ、そうやわな。なるほど。
はい。ちなみになんですが、今日入ってきたニュースでございますが、2025年6月19日、
はい、
松屋にフォンドボー仕立ての大人の贅沢な欧風カレーが新登場ということで、6月24日10時に発売しますということでね、欧風牛タンカレーが780円。
うん、
ね、
うんうん。
東京ビーフカレーとほとんど同じというか全く同じ値段なんだね。
こっちに
切り替えんのか。松屋さんの意図が読めんな。どうせやったらもうちょっと創業ビーフカレーちゃんとやってほしかったな。
は
い。欧風牛タンカレーもね、ぜひ食べてみたいと思います。
はい。
では次、吉野家の牛タン御膳ですが。
はい。
あれと一緒。イオンとか、花正で牛タンが真空パックに入れて、売ってるの分かる？
はい。
イオンとかやったら、ベコマサムネってブランドがあるんやけどさ。
うん、
あれフライパンで焼いた味がした。
なるほど。歯切れはどんな感じ？
いや、歯切れはね、まあ、ちゃんと食べれますよ。タンとして。うん。期待すんなと言われりゃ、まあ、はい。まあ、吉野家さんが出す牛タンですからね。
まあね。
だから、おそらくなんですが、そういう全国流通してるような、冷凍解凍したような、タンを、おそらく、コンベクションオーブンあたりで焼いて出してるんやと思うんですけども。
はいはいはい。
あ、でもね、吉野家で食べる意味で言うとね、
はい、
牛タン定食だけじゃないんですね。
なるほど。
牛タン牛皿御膳っていうのもあるわけなんです。
ああ、なるほどね。だから他とくっつけられるってことね。
そうそうそう。これはね、結構、うん、吉野家ならではの強みかなと思ってて。
ああ、はいはいはいはい。
牛タン牛皿御膳だと、税込み1207円なんですね。
うん。
そうなってくるとね、割と満足度は高いかなと。
なるほど。
牛タン4切れと、牛皿とご飯味噌汁であれば。まあ、それやったらでも普通にあれかな。うん、鍋膳とかの方が満足度高いかもな。
ああ。
何のフォローにもなってないですが、
はい。
ファミリーマートとかで売ってる牛タンの冷凍食品、ちっちゃいパックに入ってて、もう焼いた牛タンを冷凍してるやつ、うん、レンジでチンしたらそのまま食べれるやつ。
はいはいはいはい。
まあ、あれよりはうまいで。
ああ、フォローになってんのか。そうか。うん。
うん。まあ、何度も言うけどあれよ。イオンのベコマサムネをフライパンで焼いた味よ。
あ、うん、なるほど、うん。
仙台とかで有名なね、牛タンっていうのは、うん、牛タン外来じゃなくて、料理法外来からね、大体。
だな、炭火で焼いて。
そう。このね、ネタトピさんの記事ではね、肉汁したたる旨味がたまらないって書いてありますけども、そこが弱いんですわ、やっぱ。
まあ、なるほどね。厚みもそうやしな。
うん、
あの厚みが生み出すサクっていう食感もな。
そう、そこでね、肉汁が口の中に広がる、うん、まあ、月並みな感想で申し訳ないですけども、そこが牛タンのね、うん、専門店の味なんで。
そうやね。
まあ、
う
ん、それと比較するとね、となってしまいますわね。はい、まあ、値段で言うと 1.5 倍か2倍ぐらい違うんでね。うん、
まあまあ。
比べるもんじゃないですけども。
そうやね。
ってな感じでした。はい。で、はい、最後、ドンキホーテの152円ビール。
はい。
美味しい。
美味しい。あ、マジで。へぇ。
全然いけます。
味の感じはどんな？
いや、もう、普通にビール。
喉越しすっきり系の感じ
かな。で、ちょっと甘いかな。ちょっと。どっちかといえば。
そうか。
だから、アジア系のビールの味だな。
あー、へぇ。
チンタオビールとか？
っていうことは、ちょっと軽い。
軽い
のか。
軽い軽い。
見たらさ、アルコール度 6% やねんね。割と高いよね。
高い。あ、ほんまやね。高いね。あと、ポイントになるのはね、容量が 330ml なんですよ、うん。
あ、ちょい少なめなんやね。
そうなんですよね。だから、うん、これね、ケースで買ったら1本152円なんですけど、ドンキの冷蔵庫で買うと、税込み164円なんですよ、
うん。なるほど。なるほど。
で、
買うとちょっと高いね。
で、この164円を通常我々が飲んでる日本のビールの 350ml 換算しますと173円。あ、まあじゃあ安いか。まあでもどちらにしろ、うん、 まあ、ドンキとかでビール買うと、うん、まあ、190円から200円ぐらいになってくるんで。うん、
はい、はいはいはい。
だからそう考えると、まあ、10% 程度安いんですな。
うん、そうやね。まあ、味が気に入りゃケースで買えばいいし、みたいな感じ、
うん。ですし、バラで買っても十分安いことが分かりましたし。
うん、うん。
かなりいい商品じゃないかな。
そっかそっか。
結構買ってます。
近くにあるんや、うん、
ドンキあるんですよ。去年ウグイス谷の駅前にもついにできましてね。
ああできたんや。おそっか。へえ、は
い。あの地権者がヤクザかハングレか宗教しかないと言われてウグイス谷駅前にできましてね。
はい、おおそうかそうか。
はい。よく買ってます。
ああ、ケースのこの梱包状態を見ても、そこもコストカットしてるよね。
そうだね。あの、でも輸入ビールこういう梱包あるよね。
こういう、うん、そうそう、全面箱じゃなくて、上半分、なんかあの、
ラップでやってるやつね、あるね、
うん。
これはこれからの主役になりうる商品だと思いますね。最近ね、どんどんね、あのビールの味にこだわらなくなってきたなって自分自身思って。
ああ、
うん、
なるほど。
いや、まあもちろんこだわる面もあるんやけど、
うん、
あの、うん、普段飲むビールに関しては、サントリーのトリプル生ってあるのわかります ?CM とか1年前結構やってた。
うん、わかるわかる。
これずるいんすよ、サントリートリプル生ってね。ビールの値段って、各メーカー一律やったじゃないですか。
うんうんうんうん、
ずーっと、スーパードライだろうが、一番搾りだろうが、黒ラベルだろうが。
うんうん、
サントリーのこのトリプル生のずるいところは、
うん、
その辺より5円から10円安いんですよ、うん、大体。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。で、別に普通にうまいから。だから、迷ったらね、これ買っちゃうんだよな。
なるほどな。
別にね、そんなに安いわけじゃないんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱ5円から10円違うと、まあ別にこれでいいやって思っちゃうな。
うん、なるほど。
あの、新メニューのコーナーでした、
はい。はい。
じゃあ最後、スイーツニュースでございますが。今治セフィードさんの、
はいはい。
おすすめするスーパーカップの食べ方を試してみよう。もしくは、今治セフィードさんの食べ方が効こうかどうかを確かめてみようでございます。
はい。
ラジオ食堂では何度か、あの今治セフィードさんがおっしゃってる、エッセルスーパーカップというカップアイスバニラ味にですね、
はい。
きな粉ですね。きな粉をかけて食べる食べ方が本当に美味しいのか。
はい。
ちょっとね、先月、それを僕が効こうと言ったら、ちょっとだけ傷ついてらっしゃいましたんで、
はい。
そう言われるんであればね、私もね、ラジオ食堂主催として、やっぱり、食べさないといけないでしょうと。
はい。
ポテトフライを乗せる今治定食っていうのもね、試しましたけど、僕はあれには否定派ですけども。
はい、はい、はい。
さて、これがね、ほんと美味しいんでしょうか。食べにくいな、これ。
どれぐらい乗せてる?ツイート見ると。もう一袋いってるやんか、これ。
まあ、あれはあかんわ。
少し柔らかくなったところに、うん、まあ、ちょいがけして、混ぜる感じで食べるぐらいがちょうどいいんちゃうかなと。
と思いますね。今、あの、ご飯に対するふりかけぐらいの感覚で、
うんうん、うん。
きな粉をスーパーカップにかけて食べてますが、まあ、うまいですね、これは。
まあ、普通に美味しいよね。
うん。あのね、今治セフィードさんは、もともと2、3年前からね、結構、きな粉は注目してるんですよ。
あ、そうなんや。
だからね、多分ね、スーパーカップにきな粉をかける機構に関しては、うん、結構前からやってると思う。
あ、マジか。そうか。うん、ただ、俺、その、機構かどうかは知らへんけど、あの、きな粉かけるっていうのは、俺もやってたから。
やってたんか。お前
やってた。だきな粉単体ではなくて、もう、スーパーカップを美味しく食べる一つの方法として、あんこと、白玉と、きな粉と、抹茶の粉を、まあ、もうかけても、それ、どこのあの、甘味どころやねんっていう感じにしてしまうっていうね。
それは違う。
で、その中で、一部、きな粉と、スーパーカップっていうだけのところができるじゃないですか。
まあね、それはね、
うん。ね。それで食べて、あの、美味しいねっていう。
そんな飛び道具だらけの、ね。
だらけではない
。あの、食い方では、今治さんの気持ちなんか分かりようがないでしょ、あなた。
うん、まあね。いや、一袋かける、この、暴挙は、まあ、もう気候以外の何もんでもないわな。
あの、ツイッターでね、今治シフィードさん。俺は有言実行の男、はい、きな粉の向こう側に行ってきたぞ。スーパーカップ165グラムにきな粉100グラム、802キロカロリーのブレコード。
うん。
あ、はい。うん、食いにくい、そらそうやろな。口の中の水分全部持ってかれる、水飲みすぎて苦しい。もはや、うまいかまずいかわからん。ハードラックと、踊っちまったぜ。ダンスっちまったぜ。ですね。潔く認めよう。これは気候であると。 いや、まあ、そんだけかけたら気候にもなるでしょうよ、あなた
の。いや、もうだって写真見てもらったらわかりますけど、アイスクリームどこにも見えへんからね。
ああ、そう、そうだね。山盛りのきな粉を食べてる中年男性っていう、まあ、気候としか言いようがない状況にはなってますが。
そう、もう一口入れただけで喉に当たって咳込むやろ、これ、みたいな。
でね。
はい。
まあ僕はきな粉をスーパーカップを食べてるわけですが。
はい、はい。
保留かな、俺は。
うん、
スーパーカップの味をきな粉が合うか合わんかで言うと合う、これは。
うん。はい、だと思う、
うん。スーパーカップの爽やかな甘さ、うん、主張してこないこの味に対して、ちょっと軽めのコクを追加するような形で。うん
うん、そうね、
うん。これはまあ食べ方としてありだと思うんだが。
はい。
わざわざきな粉買ってきて、かけるほどうまいかと言われると、うーんとはなってしまうな。男性の一人暮らしの冷蔵庫の中にきな粉はないからね。
うん、まあ、ないわな。うん。だとするなら、もう期間限定ではあるけれども、きな粉味のスーパーカップを買って食べた方が美味しいかもね。
まあ、その可能性はあるかもしれませんな。
そこの面倒さを差し引くと。うん。
まあ、あと、スーパーカップのバニラ味はそのまま食っても別にうまいからな。
うまい。うん。普通に美味しい。
どうしようかな。おすすめって言おうかな、これ。迷ってしまうな。はい。まあ、便利な言葉があったな。一食の価値はありますんで。はい。ラジオ食堂のリスナーの皆様にお話を。